本日は賛美歌21を使用いたしますので、お持ちでない方は受付の方でいただいてください。それでは礼拝の備えの賛美歌を歌いましょう。18番です。 の日が来たなら、裁きの座を見上げて、我が力の限りに心を高く上げよう。アーメン。ただいまより本日の礼拝を始めます。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆をたたえよ。日から日へ、見救いの良い知らせを告げよ。正衛26番を歌います。差し支えない方はお立ちいただきますように。
Gloria, Gloria, Spiritu Mikoni. Gloria, 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 Seinaru Rei.
父なる神様、降誕せず第五主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。 主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを誇りに悪より救い出したまえ、国の力と栄えとは限りなく何時に登ればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93-4a146 ページございます。それでは使徒信条、我は
天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手破り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、御神に死人の死を生き返り、天にのぼり、全能の死なる神を見に出したまえ、
かしこより来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわ、
我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の名前、罪の許し、体のよみがえり、とごしえの命を信ず。
アーメン。賛美歌495番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天にいまします我らの神を、我らの祈りを聞き届けてください。今この御堂に集いましたる一人一人のうめき、痛み、そして祈りを聞き届けてください。すぐる一週間の健康を感謝いたします。あまりにも自己中心的なる生活をお許しください。また来たる週もあなたがそばにいてくださりますように。神のことをされたイエスが人間と生きて生きた証、弱い者のそばにいて励まし、やめる者と一緒にいていたわり、飢えたる者には食を与え、互いに隣人を愛し、そして地には平和を祈り、私たちキリスト者はイエスの生き方に倣って生きることとなりますように。本日は大学センター試験の日です。受験生が日頃の成果を十分に発揮できますように力添えをお願いいたします。中学高校受験の方々にもあなたの力添えをお願いいたします。本日もたれます総年会、婦人会、青年会の例会を、また伝道委員会の活動をあなたが祝してくださいますように。病の者、高齢の方を覚えてあなたがいつもそばにいてくださるようにお願いいたします。本日の説教者を務めてください。これらの祈り感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌530番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書17章1節から10節までです。新約聖書142ページです。
イエスは弟子たちに言われた。罪の誘惑が来ることは避けられない。しかしそれを来たらせる者は災いである。これらの小さい者の一人を罪に誘惑するよりは、むしろ引き薄を首にかけられて海に投げ入れられた方がましである。あなた方は自分で注意していなさい。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら彼をいさめなさい。そして悔い改めたら許してやりなさい。もしあなたに対して一日に七度罪を犯し、そして七度悔い改めますと言ってあなたのところへ帰ってくれば許してやるがよい。人たちは主に、私たちの信仰を増してくださいと言った。そこで主が言われた。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この桑の木に抜け出して海に植われ、と言ったとしても、その言葉通りになるであろう。あなた方のうちに誰か耕作か牧畜かをするしもべがあるとする。そのしもべが畑から帰ってきたとき、彼にすぐ来て食卓に着きなさいと言うだろうか。帰って夕食の用意をしてくれ、そして私が飲み食いをする間帯を締めて給仕をしなさい。その後で飲み食いをするがよい、と言うではないか。しもべが命じられたことをしたからといって主人は彼に感謝するだろうか。同様にあなた方も、命じられたことをみなしてしまったとき、私はふつつかなしもべです、すべきことをしたにすぎません、と言いなさい。
今日の聖書の箇所の中で特に取り上げたいテーマ、それは、戒めと許しということです。これまで16章の中では富について、考えてきましたが、ここから、新しいテーマについて入っていきます。特に先ほど読んでいただきました聖書の中の前半のところ、1節から4節の中に、書かれている特に、戒めと許しについて、今日はご一緒に考えていきたいと思うのです。イエスが弟子たちに対して語った言葉の中に、こんな言葉、最初の一節のところに、つまずきは避けられない、だがそれをもたらすものは不幸である、と書かれています。つまずきという言葉、これは英語のスキャンダルという言葉の元になった言葉です。で、つまずくとか、つまずか、もともとはつまずかせるとか罪に誘惑するという意味合い、そして受け身になってつまずく、信仰を拒む、そういう意味合いが出てきました。人をつまずかせる、罪に誘惑するようなものに対する厳しいイエスの言葉、その人は首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がマシである、とかなり厳しい言葉です。小さいものというのは、多分そのイエスが活躍した当時にまだ洗礼を受けて間もない人たち、新しく信仰に入った人たちがいたことが想定されています。ですからもう自分たちは救いの中にあると思っていた、ベテランの人たちが新しく入ってきた人に対する何らかのトラブルがあったことも考えられます。いずれにせよ、そういったことに対してイエスはかなり厳しい言葉を投げかけています。その一つの例を述べた後に、3節から書かれているように、あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。 そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回悔い改めます。と言って、あなたのところに来るなら、許してやりなさい。弟子たちに対して、イエスは、あなた方も同じことに気をつけなさい。自分の仲間、兄弟、その人が罪を犯したときになすべきこと、それは戒めること。戒めるという言葉は、私たちは普段あまり、使わないというか、で、元の言葉を調べてみると、もともとは力ある言葉によって打ち勝つ、戒める、諌める、たしなめる、命じるという意味合いがあるそうです。戒めというとなんとなくこう叱られるというイメージが私にはあるんですが、力ある言葉によって打ち勝つ、そういう意味合いもあったようです。ですから人々に対して戒めるとき、そこには厳しさと同時にその言葉によって新たにされ、そしてその人が新しく立ち上がるような、そのような希望がこの言葉の中には含まれているように思うのです。聖書の中で使われている、戒めという言葉を調べてみると、例えばイエスが汚れた霊を、追い出す、汚れた霊から解放するときにイエスが霊に対して、戒める。また、ペテロの姑の熱病を、打ち破る。そういう、汚れた霊や病の癒しのときに、その病の元とされた、霊をイエスが戒めるという、そういうところが出てきます。また、弟子たちがイエスのもとに来る子供たちに対して、子供たちがイエスの邪魔をしないように叱るというふうに訳されているところですが、そこも同じ言葉、戒めるという言葉が出てきます。つまり、戒めるという言葉の中には少し、マイナスなイメージもあるということです。そして、今読みました聖書のところに戻ってみると、ここで用いられている戒めなさい。それは、兄弟が罪を犯した。その罪をあなたは悔い改め、立ち返りなさい。もう一度その失った関係を取り戻しなさい。これが17章のところで書かれている戒め。その目的は、戒めによって行動が起こされ、そしてその人が許しを請うように、悔い改めに進むように、その人の行動を促すような意味合いを持った言葉です。もう一つの言葉、許しという言葉が出てきます。何度か取り上げましたが、聖書の中の許しというのはとても難しい言葉です。もともと旧約聖書の中では、失われた神と人間との関係を回復するという意味合いがあったようです。そして神様が許してくれることによってのみその関係が回復される。また悔い改めて立ち返る者に対して神様が賜物として与える。そういう考え方があったようです。また、新約聖書になって、罪の許しを得るためには贖い、何らかの犠牲を伴い、そしてその犠牲を神に捧げることによって、私たちは許しを得ることができる。また許しの先にある和解に到達することができる。そこには何らかの犠牲、私たちの中ではイエスが血を流して私たちのために死んでくださったというその犠牲によって初めて神様からの許し、それが与えられる。また初代教会に進んでいく中で今度は洗礼を受けること、まず私たちが 神様の前に悔い改めて、そして洗礼を受ける。そこに許しの印が与えられる。こういう考え方が、生まれてきます。いずれにせよ、許しに至る前には、悔い改める。神様の前に自分が犯した罪を告白する。そのことが求められているように思うのです。聖書をさっと読むと、悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回悔い改めますと言って、あなたのとこに来るなら許してやりなさいと。さっと読むと、そんな悔い改めを一日に7回もするような、そんなものにどうして許しを与えなくてはならないんだろうか。それは反省もしてないし、悔い改めもしてないんじゃないか。本当に悔い改めているのであれば、一度失敗したらそれで済むんじゃないか。そんな印象を持つところです。しかし、イエスはあえて一日に7回と、その日のうちに7回罪を犯す者に対して7回許しなさい。もし悔い改めるのであれば。マタイによる福音書には、7回を70倍するまで許しなさいという言葉もあります。ですから、イエスは許しをとても大切にした。そして、許しは可能であるということを私たちに宣言しているようにも思うのです。しかし、私たちが、じゃあ自分が許せない人に対して、この言葉をそのまま捉えて、あの人は悔い改めているから許してあげなさい。また罪を犯しても7回許してあげなさい。私はもし自分が何らかのことで人に傷つけられた場合、イエス様、そんな簡単に許すことはできません。また逆に自分が罪を犯したことに気がついたとき、そんなに簡単に悔い改めることができるだろうか。イエスの言葉をそのまますぐに行動に移せるだろうか。残念ながら、それは私は少なくともそれをすぐに実践することに自信がありません。しかし、この後のイエスの生涯を見ていく中で、私たちが与えられるヒントは、イエスは許しについて語ったと同時に、というかむしろそれを実践した。許しということが難しいことは分かっている。しかし、それを自分の体で、そしてその体験の中で実践していったように思うのです。一つの例が、ルカによる福音書の23章、ちょうど十字架の、記事のところ。イエスが、二人の別の罪人と共に十字架にかけられる、その場面が出てきます。イエスは、あなたに一生従いますと言った弟子たち。しかしイエスが本当に必要とした十字架の上で苦しんでいる時にはそばに来ることもできなかった弟子たち。また、都合の良い時、イエスが癒しをなしている時にはイエスのもとにやってきた。しかし、一旦イエスがそういった力がなくなった時、手のひらを返してしまった群衆たち。そしてイエスは、神様さえももしかしたら私を見捨てられたのではないか。自分が最も惨めな状態にあった時に、二人の罪人とやり取りをしている。これがルカによる福音書に書かれています。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。 お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから、当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そして、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください、と言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、と言われた。三人が十字架にかけられていて、そして一人はイエスを罵ります。お前が本当の救い主であれば、私たち、そしてお前自身を救ってみろと。この犯罪人は自分の成した罪を脇に追いやって、そしてイエスに対して挑戦します。本当にメシアなら救ってみろ。もう一人の罪人は違った態度で接します。それは、自分は、そしてあなたも、自分のやったことの報いを受けている。自分が犯した罪がある。その報いを受けている。しかし、この人は何も悪いことをしていない。それなのに、十字架についている。たしなめるという言葉は、同じ、戒めるという言葉と同じ言葉です。かなりの怒りを込め、そしてまた、もう一人の、その、貼り付けにされた人に対して、どうして、この人が十字架にかかっている、そのことを、分かろうとしないのか、そして自分の犯したことを分かろうとしないのか。イエスは、この罪人に対して、今日私と一緒に楽園にいる。罪を犯したあなたが自分の罪に気づいた。そのことによって私と一緒にいると。私たちは十字架の記事を読み、イエスがいつものように冷静にいるような勘違いをしてしまいます。しかし、その腕には釘が、足に釘が、そして、貼り付けにされて苦しい。神のこと言っても、人間の体を与えられ、人間と同じ苦しみを与えられているわけですから、苦しい中、人々が裏切って、神様まで見捨てた。そう思っているその時に、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。一緒にいるんだ。その宣言をします。許しの宣言をここでイエスはなすわけです。イエスが許しを直接なそうとはしなかった。しかし、イエスが十字架にかかったことのために、その身代わりのゆえに解放されたバラバという人が、いました。彼は多分イエスの許しということを一番身をもって考えさせられた人ではないかと思うのです。どんな悪いことをしたのか、よくわからないけれども、これだけの罪を犯した自分が今許されて、そしてあの人が身代わりになって十字架につけられている。どうして自分が許されたのか、全くわからない。しかし、私の代わりにあの人が十字架にいる。 私たちが許しを考えるとき、そこには自分には理解することのできない大きな大きな力が働く。今は許せない、また今は悔い改める自信がない。人々のもとに自分を晒して、自分の過去の出来事をすべてさらけ出して許してもらう。そんなことをすれば人々が自分を見捨ててしまうんじゃないか。悔い改めることの難しさ。それに対して本当の戒めは言葉でその人を叱りつけるのではなくて、むしろ勇気づける。あなたが犯した罪をその罪と直面する。そして神様の目の前に出ることはとても難しいことだと思う。そしてそれをたった一人でなすことはできないかもしれない。しかし、私が一緒にその道を歩みましょうと。許しは、一回、これで許された、ということではないように思うのです。主の祈りで私たちが祈る、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。毎週毎週祈っているこの祈り、これはそれだけ許すということの難しさ、そして許されるということの難しさ、そのことが初代教会からずっと繰り返されているように思うのです。そして許しのチャンスが与えられるとき、これは私は自分の死を目の当たりにした、その時にもしかすると起こるのかもしれないと思うのです。十字架に貼り付けにされた一人の罪人がイエスに対して語ったように、私たちももしかすると自分の死が近づいた時に初めてそのことに直面できるのかもしれません。デッドマンウォーキングという映画があります。まあ、直訳すれば、死んだ人が、歩いているという、意味合いだと思うんですが、これは、二人の、若い男女を、惨殺した、死刑囚が、その孤独の中、許しを、まあ、乞うということを、まあ、中心に描かれた映画です。その中には、これから先まだまだ希望のあるその人たちを殺してしまった、二人の受刑者のうちの一人、彼に対してカトリックのシスターが最後の死刑台に向かうまでの歩みを共にする、ほんの短い時間ですが、しかし死を宣告され、そして死が間近に近づいている人と共に歩く。許しを必要としている人と共に歩く。そのことについて描かれています。マッシュという死刑囚は、若いカップルをもう一人の自分の仲間と共に襲い、そしてその男性の方を銃で撃ち殺します。女性をレイプし、そしてその女性はもう一人の仲間によって惨殺される。その殺された若い男性と女性の親が、死刑囚が最後に薬を 注射され、そして殺されるところまで、その怒り、未来ある子供を殺された家族の苦しみ、そしてその間に立ったシスターは、今から殺されゆくマシューのその罪を何とか認めさせるように、まさに戒める。しかしそれはただ言葉で、あなたは罪を犯した、それを神様の前に懺悔しなさいというやり方ではありませんでした。ほとんど誰も面会に来ない死刑囚の入っているそのところにシスターは通い、そして時に自分の身の上の話をし、またマスがどういうふうな歩みをなしてきたのか、そこには貧困によって、また差別によってそこに追い込まれていく彼の姿を見ました。また家族が犯罪を犯したために社会から見捨てられていった家族たち、また殺されたがゆえに悲しみを負っている殺された側の家族、そういった人たちの苦しみや悲しみをすべて追いながら、その死刑囚とともに最後の歩みをなしていきます。映画のシーンの中で、その死刑囚をの罪を少しでも軽くしようと、いろんな手立てを打つのですが、すべての手立てがなくなったときに、その死刑執行台に歩む中、マシューのこの肩に手を置いて、シスターは共に歩いていきます。そこでデッドマンウォーキング、死刑囚がその死刑台に歩いていく、その宣告をなされ、両脇に看守に抱きかかえられて自分が死に行く場所に行く、その肩を持ち共に歩いてくれるシスターが共にいた。彼は死刑に会う前に何か最後に語ることはあるか。その死刑は自らが殺した男性の父親、そして仲間が殺した女性の両親が見守る中、その執行が行われます。マスイは初めて自分がその男性の父親に対して、あなたの息子を殺した、申し訳ない、初めて謝罪の言葉を投げかけます。できれば許してほしい、自分の死を目の前にして、そして自分が本当に悪いことをなした、悔い改めが必要なものであるということに気づくには、一緒に歩いてくれるシスターの存在が必要でした。シスターはもちろん言葉で戒めをなしました。しかしそれだけではなくて、彼の悩みを聞き、また共に最後まで歩みをなしました。私はイエスが私たちに投げかけられた戒めと許しという7回罪を犯して7回謝ってはい許してあげなさいというものではない、許しもっと重い、しかしイエスはそれがあなた方に課せられた大切な技である。 戒めることと許すこと。あなた方に私が託す大切な仕事である。聖書の中から、そして映画の中から、また自分の体験の中から、許しということを考えることは難しいことです。また、許しを請うことも、本当に自分のやったことを認めて、神様の前に悔い改める、とても苦しいことです。しかし、イエスは、戒めと許しということを私たちに語りかけ、そして共にしてくださる。死刑囚の歩みが最後最も困難な歩みの時に肩を支えて共に歩んでくださったように、私たちの道のりにも見えないかもしれない、声は聞こえないかもしれない、しかし本当に自分がその悔い改めの場面に出るときに、神は共にいてくださる。そして、許しが完成するかどうかわからない。しかし、そのプロセス、そこに共にいてくださる。そのことを私たちは信じたいと願うのです。お祈りをします。神様、あなたは弟子たちに対して戒めをなす、そして悔い改めた人を許すように語っています。しかしそれはただ言葉の上だけではなくて、あなたがその生涯をもって示してくださいました。私たちも自らの歩みを振り返ってみたときに、とてもそのことの困難さを覚えます。しかしどうか、あなたはそんな私たち一人一人を愛してくださり、またその私たちがあなたにとって喜ばれる歩みをなすことを望んでおられます。どうか私たちがこのことをしっかりと受け止め、そしてその歩みをなすときに、あなたが共に歩んでくださいますように導きを与えてください。また、自ら許すことのできない苦しみを抱えておられる方、また許してほしいけれども悔い改め許しを請うことのできない方、どうかそれぞれの方にあなたが必ずその時を備えてくださること、その時に共にいてくださる、そのことをどうか信じることができますように導いてください。この祈りを、集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは賛美歌513番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、今朝も兄弟姉妹とともに礼拝を守れましたことを感謝いたします。今日から始まる1週間、今日の御言葉を心に留め、主が共に歩んでくださることを覚えつつ、感謝を持って過ごしたいと思います。ただいま捧げました捧げ物、あなたが清めてあなたの御用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。アーメン。
新しく来られた方がいらっしゃいますので、ご紹介したいと思います。申し訳ありませんが、立って、皆さんの方にお顔を見せていただければと思います。最初に、山野辺恵子さん。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。それから、川辺正彦さん。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。よかったらまたお越しください。
それではグリーティングをお願いします。お隣、前後の方とご挨拶いただきますように。それでは牧会報告をさせていただきます。週報に従いまして、本日の集会は婦人会礼会、壮年会礼会、青年会礼拝、それから伝道委員会とございます。隣のページに行きまして、今週の集会としましては、学園前家庭集会、三浦さんのお宅です。24日午前10時半から聖書講座、25日午前10時半から晩祷会、25日午後7時半からひまわりグループ、26日午前9時から、街道清掃日は金曜日となっております。婦人会の方、よろしくお願いします。遠藤牧師の予定ですが、26日が、午後が面会日となっております。それから、28日夕方から高松の方へ、出張となりまして、翌日、 大島霊光会の礼拝行かれますので、28日の夕方からはいないと、こういうことになります。次週1月29日、私立礼拝説教を渡辺圭一郎神学生にしていただくことになっております。礼拝後はコーヒーアワーであります。集会行事の予定ですが、教会学校の冬山登山が2月11日金剛山いうことになっておりますが、教会員の方もぜひご参加を募集しております。教会員一般は3000となっております。それからひまわりグループ説明会が2月18日土曜日午前10時から、どうぞ、3歳児になられる方がおられましたらぜひお勧めいただきまして、詳しいことは藤井さんと前川さんの方までお願いします。2月19日日曜日の礼拝は、礼拝後教会全体会ということで、関谷牧師にお話をいただくということになっております。裏のページ開けていただきまして、あと読んでいただくんですが、後ろの下の方にイースターに4月16日なんですが、受洗信仰告白転入会を考えておられる方がございましたら、遠藤牧師の方にご相談ください。それからクリスマスの写真ができております。840人を封筒に入れて、渡辺新学生が風邪で休んでおりますので、受付の枝沢さんか牧師の方にお申し込みください。個人消息としまして、小林潮子さんに男の子がお生まれになりました。おめでとうございます。それから収蔵ボックスの方に名簿確認用紙というのが入ってございます。訂正のある方は牧師の方まで出していただきますように。以上でございますが、何か、それでは正英29番を歌いまして、祝祷高僧をもって礼拝を終わりたいと思います。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Thank you.